tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
namo 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 tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
buddham saranam gacchami
buddham saranam gacchami
dhammam saranam gacchami
dhammam saranam gacchami
sangham saranam gacchami
sangham saranam gacchami
dutiyam hi buddham saranam gacchami
dutiyam hi buddham saranam gacchami
dutiyam hi dhammam saranam gacchami
dutiyam hi dhammam saranam gacchami
dutiyam hi sangham saranam gacchami
dutiyam hi sangham saranam gacchami
tatiyam hi buddham saranam gacchami
tatiyam hi buddham saranam gacchami
tatiyam hi dhammam saranam gacchami
tatiyam hi dhammam saranam gacchami
tatiyam hi sangham saranam gacchami
tatiyam hi sangham saranam gacchami
panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami
panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami
adinnādāna velamani sikkhapadam samādhiyami
adinnādāna velamani sikkhapadam samādhiyami
kāmesumicchācāra velamani sikkhapadam samādhiyami
kāmesumicchācāra velamani sikkhapadam samādhiyami
musāvādā velamani sikkhapadam samādhiyami
musāvādā velamani sikkhapadam samādhiyami
sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samādhiyami
sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samādhiyami
sadhu sadhu sadhu
sadhu sadhu sadhu
makahanya halami tasim yo 지
So
はい、ありがとうございます。はい、ちょっとポッドキャスト用にちょっと最初にお話しておきますね。今我々は福島県の浦磐梯の北塩原村にある早瀬沢温泉の民宿ゆるりさんに来ています。でゆるりさんの離れの2階にちょうどいい瞑想や用があるのにね、スペースがあって、そこを、利用させていただいて、今福島リトリート、真っ最中です。明日までですね、明日の午後まで、行います。でこのゆるりさんとはね、不思議な縁で、震災が終わったあって、翌年ですね、2012年。ぐらいにちょっとなんかしたいよねってね話があって、福島のためにね、一体何ができるのってね、でまあもちろんねボランティア活動とかいろいろ当然あるでしょうけども、フェーズは何ていうかな、単にもう食料を運ぶとかね、っていうこととか、そういうことはもちろん大事だし、そういうことをやってる人はもちろん たくさんいらっしゃっているんだけど、私らね、瞑想とかね、やってる人間にとって、人のために何ができるのって言ったら、やっぱり心の問題をね、のサポートっていうかな、ですね。ただそれも私はただしゃしゃり出ていってどうのこうのっていうのもね、とにかくおかしなことになるので、とにかく福島へ行ってちょっと接心なりねリトリートをやって、でまずは福島の現実を知ろうっていうね。で本当に今だったらね、もう4年も経った今だったらあれですけど、震災から1年ぐらいの2012年の春のあたりだとまだね、もう福島もう壊滅状態じゃないかとかね、もう完全に汚染されて人が住めないんじゃないかとかね、もう散々すごいこと言われてたわけですよ、ね。そんなはずないだろうって言っても私も見てるのはまだこの目で見てないから何とも言えなくて、でとにかく福島行こうよねってね、いうことで、場所を探しをして、福島って言ったらもちろん浜通りとかね、なんかだとちょっと非常にあれなので、同じ福島県だけど、ホチャノの影響と全くない、会津の方ですね、の方で場所探せないかっていうんでね。で、それで、友人が頑張ってくれて、民宿を借り切って、で、瞑想ができるスペースがある、ね、そういう場所、ということで、ここをやって、で、電話したら、おかみさんが出て非常にポジティブな、ね、反応してくださったんで、それで2012年の6月から最初にここをやって、でそれを13、14、15ってね、今年で4回目っていう、をやってます、ね。で、この後ね、月曜日に仙台行って、火曜日に、石巻の方へ行って、水曜日に、石巻から、その日の最終目的地であるいわきまでね、ずっと南下していくってね、福島の浜通りをね、で当然もちろん福島第一原発のそばは通りますけど、そこで今それをアレンジしてくださってる人の、つてで、何人かの、そこで浜通り地方を中心にね、いろいろ活動している方たちと、とにかく会ってみようってね、ことで、ね、会いに行きます。でそれともちろん津波によってダメージを受けた、そして本当に多くの方が亡くなった場所を、とにかく自分の足で立ちたいと思いますので、ね、私も、宮城と岩手はねもうすでにその時1年後には、その場所に立ってるんですけども、福島の浜通りはねさすがにちょっと いろんな問題があったんで行けてなかったんだけど、今回初めてね、串間浜通りの津波でやられた場所も、訪ねることができて、訪ねることができそうですね。で、まあ、そこで、まあ、この間からね、京都阪神のシンガポールでの、ね、ウォークメディテーションの話をずっとしてきましたけども、ね、私らもその海岸で、ちょっとね海の中に浸かりながら、ウォーキングメディテーションができたらいいんじゃないかなと思います。はい、ね、そんなことを計画してますので、これ多分明日日曜日の夜にはポッドキャストを上げるので、これを聞いた人でね、月火水の活動にもし参加したい人がいたらすぐ連絡ください。まあ、月曜日のね、座禅会はエルパーク仙台というね、三越の上のところでやりますので、まあ、一般のサイト見たらすぐ分かるからね、もう予約なしでもバンバン来ちゃってください、ね。で、石巻とね、特に石巻なんかもね、来ていただいて、それで構わないですから、ね、それもまた連絡ください。はい、そういうことですね。それで、まあね、今までね、4回やってて、まあ、この前の3回はね、やっぱり福島問題っていうのが非常に重たい問題としてあったんだけど、今回ね、今回も浪江町の人と、初日のね、夜に、浪江町からの、まあ、要するにもう、避難地域になって、もう今少なくとも今の段階では戻れない、ね、一時的な帰宅は許されても、そこに永住のために戻ることは許されない。まあ多分来年ぐらいに、来年か2年後ぐらいって言ってたかな、にはもう放射線量が下がるので、そしたらもう住めるようになるだろうってね、話をされてたけども、まあ、まあでももう4年もふるさとへ戻れなくて、でその後もう本当にみんな、チリチリになっちゃって、仮設住宅にいる人もいるし、復興住宅にもいるし、全く全然遠いところへ行ってしまって、でそれぞれまあもちろんみんな生活しなきゃいけないから仕事を見つけてね、いろいろだけど、当然今まで生活の基盤があるところをいきなり追い出されたわけだから、本当にいろんなことがあるに決まっていて、ね、なんですけど、まあ、ただね、その人たちの話を聞いてても、もう大体もうみんな未来に心が向かいつつあるなっていう感じを受けて、ついこの間までは本当にね、2011年の3月11日何が起こったか、が話の中心だったんだけど、まあ、今回もその話は出たけども、もちろんね、それよりかやっぱり今後どうするかっていう方向に、話のシフトが動いているので、これはまあいい傾向だなと思いました、ね。まあ、もちろんね、もう聞いてるだけちょっと参るほどちょっと非常に厳しい状況だけど、でもまあなんとかね、前向いて浪江町の人たちが、ね、双葉町の人たちが、双葉町の人たちがね、歩き始めてるみたいなんで、まあ、それを、日本全体として応援していけばいいだけなんじゃないかなと思いますけどね。はい、でそんなんでね、まあ、我々の福島リトリートも、ちょっと性格が変わってきて、緊急的にね、福島の人を応援するっていうことから、だんだんまあこの福島、これから未来に向かってね、ゆっくりと歩いていかなきゃいけない、この場所と我々も常につながりながらね、一緒に歩いていけたらいいんじゃないかなと思いますので、で、まあここは本当に福島の、裏磐梯の本当に山の奥の奥の奥で、これゆるりがもう最後でね、この後は峠に向かって道が歩いて登っていくだけで、この後は人家がなくて、もう 人家はあの向こう側ね米沢へ抜けて山形に入って、あのなんとか温泉、知らねえ温泉かな、なんとかが あるだけなので、もうこれここがどん詰まりでね、でまあ、そのぐらい非常に深い緑の中で、まあ、一般の接種なんかで一番緑が深いところでやってますけどもね、でちょっとあのいい感じにできてますみたいな、はい、でそんなんでちょっとここが福島であるってこととね、そしてこの深い緑の中であることと、なんでねちょっとねこの福島リトリートっていうのはいつもちょっと非常にあの特殊なリトリートになるんだけど、であの日数はねあの3日半っていうのちょっとそんな長くないんだけど、非常に濃い、濃くてあの必ず濃い結果が出るのでで私自身もねあのここ1ヶ月ちょっと外の風にいろいろ吹かされて、もう一回ねあの一方案の、立場を再確認、することができて、もう本当にね本当に何もかもクリアになったなって思います。本当ありがたいね、あのなんていうかな、例えば日本の国だけで育つと日本の良さとかねなんか分かんないままなんですよ、ね、だけどちょっと外国出て結構外国も結構長期にいて散々苦労して、ね、痛い目にあって、でそれで久しぶりに日本戻ってくると、ああ日本の文化ってのはこういうもんだったのか、ね、こういう素晴らしい面があったのか、だから大事にしなきゃいけないよねってね、やっぱ外の風に吹かれることではっきりすることがあって、で、私らの場合ね青空ね、青空としての私っていうのは、まあ、一方案の命綱っていうかそれが、中心なんだけど、それがどういうことなのよってね、いうことを本当にきれいにはっきりして、で、まあ、それの根拠ですね、根拠も本当にはっきりして、まあこれは別になんか新しい根拠見つけたとかではないんだけど、まあ前から散々言ってきたようなことなんだけど、でも外からの風に吹かれることで、それがはっきりすることもあるのでね、で今日はねそこら辺を全部まとめて一気にお話できたらいいかなと思いますね、で、ちょうどね、私の古い友人たち、友人も来ていただいて、結構この部屋あもう一人ちょっと帰られちゃったんであれだけど、外中のね、お坊さんたちが、まあ、今朝帰られた人も含めて4人も、参加していただいていて、ね、二層さん、女性の方が3人と、男性はね、石坂さんだけど、ね、なので、で、やっぱりね、私のバックグラウンドは、外中と寺畑とこの2つなんですよ。でそれで、この2つをもとに、まあ、今いろいろお話をしていて、で大乗仏教って言ってもね、まあ、本当に、まあ、ピンキリって言ったら本当にめちゃくちゃ失礼なんだけど、本当にいろんなわけのわかんないものからいろいろあるんだけど、まあ、一応その中で道元禅師の流れをで、その中でもね、最高道路師、いつも小城氏の、流れを組んで、その本当に純粋な士官多座の、流れを徹底的に、まあ、やって、で、本当にね、それが結局最後の最後のところで私を救ってくれたなっていうね、思いがあるんですよ。で、これ私が、マハヤナもなんか よくわけのわかんないマハヤナしか経験がなくて、だったらちょっとやばかっただろうなって、ね、気がします。 でしかも寺和田も本当に、もうやりあれしかなかったなってね、それ以外だったらちょっとアウトだったなっていうね、っていうことを徹底的にできて、本当に 要するにマハヤナだったら何でもいいとかネタヤマだったら何でもいいって話じゃなくて、マハヤナでももうこの1ラインですね、テラワでもこの1ライン、ね、あのこの、その2つを両方とも、経験したの で、これがあの合わさった時に、大きな大きな、ね、あの流れになったんじゃないかなと思います。でそれで、まあね、外州の人がいらっしゃるので、なぜ私があのこういう道をね、歩いてきたのか、ね、あのまああの、今日来てらっしゃるのがちょっと、ね、あの、25年前にね、私と、藤田一生さんがあのバレエ全道に来て、ちょうど1990年なんですけどね、私がバレエ全道行ったのは1988年で、で1990年というのは本当にもうちょうどあのアメリカにも慣れてで結構、まあ、私と一緒さんが2人であんなとこにいるんだからどういうことになるか大体みんな想像つくと思うんだけど、まあ本当に楽しくやらせていただいてたんですよ。本当に楽しくて、あの、アメリカの大学へ、普通ちょうどあの地域は、あのまあ、アメリカの大学とはね、普通なんかハーバードとかね、プリンストンとかそういうアイビーリーグのでかいのを皆さん想像するでしょうけども、それとは別にね、あのリベラルアーツの小さな、だけどものすごくレベルの高いあのカレッジっていうのがあって、でそういうのはあの、少数のね、あのものすごいレベルのが、それがアムハストね、アムハストカレッジとかね、あの、スミスカレッジとかマントホリオカレッジとかね、あの、そういうのがあって、まあ、本当にアメリカの一番いい部分っていうのかな、あの非常に心がオープンで、でものすごいもちろんインテレクチャルでね、たくさんのことを知っていて、でその外のものに対して完全にオープンっていう、ね、そういう人たちがあの辺りにいらして、でそれで私らは毎週1回か2回ぐらいそういう大学に行って、学生たちにあのブディズムを教えてね座禅メディテーションを教えて、でもうガンガン質問が来て、ね、絶対に曖昧なところは許してくれなくてねで、まあ、でそれでもちろん私らは普通の日本のお寺で勉強修行した人間だから、全部もちろん日本語と漢文とでねやってて、それを全部英語で説明しなきゃいけなくて、あのものすごい私らにとっては訓練になって、まあそういうあの時だったんだけどもね、あのその時にね、あの今ベナージュダイヤさんがここいらっしゃってるんだけど、あのね、青山新太郎氏のね、ところで修行されて、でそれでアメリカへ帰る途中 で今はね、あのペンシルバニアの方で全センターを持ちながらね、そういう、方ですけれども、あのでその方と今ね25年ぶりに再会してるっていうような感じでなので、まあちょっとね、私がなぜこう今こういうことをやってるのかを、まあ、説明することで、それが多分あの仏教をアップデートするってことの意味がね、あの理解していただけるんじゃないかなと思いますので、ね、はい。でそれで昨日もね、あの風観さんっていう、ね、日本の方が言われてたんだけど、あの、結局ね、あの、外州とかね、道元禅師にはどういうふうに我々は教わるかっていうと、まあ、士官多座っていうのがね、道元禅師の、あって、でそれは一言で言うと、要するに今迷った存在で、 あるいは汚れた存在と言ってもいいけど、ね、迷っているあるいは汚れている存在から、一生懸命修行することによって悟った存在、きれいな存在に、こういうふうに水平に移動するのが座禅ではないんだよってことを、まあ、いきなり言われるわけなんですよ、ね、でそれで修行と悟りっていうものは一つなんだって、ね、いうことを言われる。でもうあなたはすでに悟っている上で修行するんだよ。でこれは分かったようで分かんない。これについては私も散々曹洞宗の、ね、人たちが散々これについて、いろんなことを話すし書くし、ね、なので、まあ、それをなんか説明しようと思ったらいくらでも説明ができるんだけども、なんかねやっぱり最後のところでピンとこない部分がある。でどこがピンとこないかって言ったら もちろん当たり、あなたはすでに悟っているっていうね、ところですね。で、まあ、土下座のね、不完座禅にしろ、ね、何しろ、みんな、結局そういう、スタンスなんですよ。要するにあなたはもうすでに、悟っていて、だから、なんていうかな、まあ、これはもう去年も話したけどね、不完座禅儀で、道元円図、ね、道元円図、道っていうのはもともと円図、もう完全に完璧なんだよっていう、ね、だから今どうしようもなくダメな状態でインパーフェクトな状態でそれを一生懸命パーフェクトにするんじゃないんだよ、最初からもうパーフェクトなんだよっていうことを、言われて、でその上で、座禅するんだよっていうのが不完座禅儀だろうが何だろうがみんなそういう、立場なんですよ、ね、だけど問題はこのこれも去年曹洞宗の人の前でも話しましたけど道元円通っていうのが分かんない、ね、まあ、分かったふりをすることはできるんだけども、だけどじゃあ本当に分かってるのって言われるとちょっと危うくなるって、ね、いうことなんですよ、ね、でそれで、で私がだったらちょっとねもう一回、このお釈迦様ですね、お釈迦様に一回戻ってちょっとその問題を考えたいっていうね、いうことがあって、でだけどこれは別に道元禅師の教えに反するわけでは全然なくて、道元禅師も菩提寺の下のお釈迦様っていうことしか考えていないわけね。でまあ普通道元禅師って言うと禅とかね、座禅とか言ってなんかまるで仏教と関係ないような取り扱い方する人もいるでしょう、いるんだけども、そうではなくて道元禅師の主観からすると、もう道元禅師が狙っていたのは菩提寺の下のお釈迦様、ね、なんですよ。なんか禅っていうなんか仏教があって禅っていうなんか別のものがあって、この禅を中国から日本に持ってきたよっていう話では全然なくて、道元寺はもうまっすぐに、菩提寺の下のお釈迦様しか狙うしか向いていなかったのね、なんですよ。でそうなんだけどもやっぱりインドは遠いんですよね。インドは遠くて、まあ、中国はなんとか船に乗ればね行けたんだけど、インドはあまりにも遠すぎちゃって実際にインドまでたどり着いた日本人ではいないですよね。いないんですよ、うん、中国人ですらね 本当に数えるほどしかねシルクロードを通っていくことができなくて、なのでましてや日本人は中国にたどり着いただけでもう力尽きちゃうわけね。それ以上もうお金もないしね、中国までだったら何かが政府の援助とかね、いろんな援助によって、なんとか行けたけど、それ以上はちょっと無理で、ね、なんだけど、もう最初から道元禅師なんかだと、菩提樹の下のお釈迦様のお悟り、ね、っていうものを狙っていた。だけどもいかんせん、まあ、中国までしか行けなかった、ね、でそして中国まで、は届いたものを日本に持ってきたんだけども、でこれが果たして本当に菩提樹の下の、お悟りと同じなのかどうかっていうね、そういう問題が当然出てくるわけね。で、でまあ私が曹洞宗でやっていて、ちょっといろいろ行き詰まりがあって、でその行き詰まりっていうのがやっぱり堂本円通ですね、あなたが自然にもともと悟っているっていうことが、最後のところでやっぱりピンとこないっていう部分があって、でそれでじゃあそれをまずは、お釈迦様に戻って、ちょっと勉強し直すっていう、ねことですね。でそれをまあやりに、まあ、ちょっとミャンマーまで行ってきたんだけど、でそれで、でこのじゃあそもそも悟りってね、一体何なのよ、ね、お釈迦様が悟られた、ね、悟りのことはもう普通仏教用語では涅槃ですね、ニッバーナとかニルバーナとか、ね、そういう言い方を、まあ、端的にします、ね、じゃあニルバーナとか涅槃、ニルバーナがサンスクリットね、ニッバーナが、パリ語で、ね、で涅槃、ね、っていうのがそれの、簡訳ですね。みんな同じですよ、もちろんね。でそれが、もう悟りそのものですね。だから問題はじゃあこの涅槃とかニルバーナとかニッバーナってね、いうものはそもそも一体何なのよっていうね、っていうことをちょっと見なきゃいけない、ね、で、これもまあこの間1週間前のね対談でも話したけれども、特にミャンマーとかね、トコアニの瞑想センターに行くと、まあ、本当にこのニッバーナ、ミャンマーだからもうパリ語使うからニッバーナですよ、でニッバーナっていうものは本当に、親しみがあるっていうかね、日常の中で日常の延長上にそれを経験できる、誰が、私が、皆さんが、瞑想センターに来る人かですよ。つまりなんかそのなんかとてつもなく難しいことっていうのはやっぱりダラララマ方法みたいにね、観音様の生まれ変わりとかねそういう非常に特殊な人しかできないんだったらば、みんなにとって関係ない、皆さんに別に悪いけど観音様も生まれ変わりじゃないからねちょっとそれは無理だな、ね、だからそんなのをなんとかな瞑想センター行ってそれを目的に瞑想するっていう発想は湧かないじゃないですか、ね、でそうなんだけど、やっぱりミャンマー行ってやっぱり一番驚いたのは、やっぱみんなニッバーナを目指して瞑想するのね、普通のビルマ人たちが、お坊さんたちもそうだけど、ミャンマーなんかだと一般のね在家の人たちもたくさん瞑想するし、在家の人たちが短期間ね、短期間だけお坊さんになって瞑想することもあるしね、まあ、とにかく まあお坊さんだろうか一般人だろうか、まあ、要するに普通の人たちですよね。普通の人たちが瞑想センターに来てニッパーナっていうものを、体験するためにヴィパッサナをする、ね、っていうのがデフォルトとしてあるわけなんですよ、ね、これはあの日本の座禅会、ではなかなか考えにくいことでね。で自分はもちろんに日本の座禅会だって悟りのために座禅しますっていうね、いうのももちろんありだけども、それほどあのミャンマーのようにそんなにクリアじゃないし、でましてや曹洞宗の場合だとあなたはもうすでに悟ってるとかね最初から言われちゃうので、なんかあの悟りっていうもののために頑張るぞっていうことを最初からなんか、分かんなくなってしまうよね。でまあとにかくミャンマーへ行って、でそれでそういう、ニッバーナっていうものをまあ、頑張ればなんとか 手が届く、ね、ところで、みんな、瞑想する、ヴィパッサナをする、ね、でそれでじゃあそもそもニッバーナっていうものの定義は一体何なのよってね、いうのでこれも全然曖昧じゃないんですよ。もうはっきりしてるわけね。はっきりこれもあのテキストに書いてあって、で瞑想の先生たちもその通りに、教えるわけなんですよ、ね、でそれで、これはどういうことなのかって言ったらば、あのこれはもうアップデートする仏教の中にも書いたけども、あの、消滅滅地っていうね、あのこれは、これも散々、アップデートの中で話して、でヴィパッサナーね、立ってまあ実際何をするのって言ったら、まあ、最初に、呼吸を見る、ね、吸ってること吐いてることを見る、ね、それから、まあ、いろんな禅定に入るとか、ね、それからナーマとルーパーね、ナーマっていうのはこの精神的なもの、ルーパーっていうのは物質的なものね、でまあ私らは精神的なものと物質的なものね、ナーマとルーパーでできてるから、それをヴィパッサナしていって分析していって、そしてそれらがみんなあの、演技によってできてるね、パチッチャサンパタっていうね、あのできてる。でそしてそれらがすべて、無常であり、あれこうアニッチャ・ドゥッカーなと、無常であり、苦であり、無我であるね、無常・インパーマネンス、ね、ドゥッカー・サファリング、ね、無我、ね、ノーセル、ね、なので、ね、それをアニチャドゥッカーナタ、アニチャドゥッカーナタ、アニチャドゥッカーナタ、アニチャドゥッカーナタって、まあ、見ていく、ね。で、その果てに何が見えるかっていうと、この、だから全てのものが生じて滅して、生じて滅して、生じて滅してるんだけども、そういう生じて滅すること自体が病む、ね。そういう何もかもが、ストップした状態ですね。で消滅滅地って分かりますね、生じて滅することね、Rising and Falling、ね、それがそれ自体が終わる、ね、生じて今までいろんなものが生じて滅して、生じて滅して、生じて滅して、生じて滅して、私らの心も生じて召して、生じて召して、私らの肉体も生じて召して、生じて召して、で私の肉体だけじゃなくこういう物質的なものも生じて召してる、ね、そういうのが我々の、この現実の世界ですね。でこの現実の世界そのものが、 そういう生じて召してるんだけれども、この生じて召してること自体が、ストップする、ね、そういう空の世界に入っていく、ね、でそれがニッパーナなんですよ。まあ、これは別にあのテキストにどのテキストにも書いてあるし、どの先生も、まあ、みんなが言うわけで、だからあのニッパーナって言ったらそんな別にいろんな定義があるとかねがあるんじゃなくて、もうこれ もうがっちりと決まっていて、だからあの悟りっていうのは一体何なのよって言ったらば、この、これを経験するのが悟りっていうね、ことになるわけなんですよ。あのね、でそうなんだけども、結局ね、だから要するにここまでが、仏教やっていくと、まあ、今の入りの言葉で言うとゼロポイントですね。ゼロポイント、ね、あのこれはゼロポイントなんですね。でこれは、まあ、その通り でそうなんだけども、このゼロポイントに対して、ここからがちょっとね、ここからがちょっとすごいことなんだけど、あの3つのゼロポイントの後3つの道に分かれちゃうんですよ。3つの道に、でこれはあのゼロポイントに、どういう方法であの達したかによるのね。どういう方法っていうのは要するに瞑想メソッドです。瞑想メソッドね。であので、まあこう皆さんね、多分ヴィパッサナーとかやったこともあるだろうし、あの多少はね、あのテラバダの国の事情を知ってるかもしれないので、まあ名前出しちゃっていいと思うんですけども、あの、マハシメソッドと、それからパオメソッドと、それから最後が一方アンメソッドなんですよ。ワンダラメソッドね。あのこの3つがね、非常に絡み合いながらそれぞれ致命的に違うのね。なので結局ここら辺がねごっちゃになるから話がごっちゃになってたんだと思うんだけど、今日はちょっともうはっきりさせますよ、この、ね、でもうこれ以上誤解がない形にしますのでね。でもう一回言いますよ。でゼロポイントっていうのは要するに、生じて滅すること自体が終わるっていうことね。生じて滅するって何が、あの私らの、ナーマとルーパーが、ね、精神的なものを失ってくるかね。でそしてそれらが、生じて滅すること自体がストップする、そういう空の状態っていうものがあります。実際問題としてね。でその空の状態をどういうふうに経験するかなんですよ、ね、でこれは私も、アップデートに書いたのかな、ちょっと私アップデートに何を全部書いたかよく分かってないんだけども、あのあれは私と一緒さんがもうとにかく喋ってそれをまとめたので、喋った時にあっても削っちゃったのもあるのでね。なのであの、で私はもう毎週喋ってるから、私が毎週喋ってるもののどの部分があのアップデートに収録されて青空としてまた収録されてるかよくあの把握してないんだけども、まああので結局ね、どういうことかっていうと、午前3時とね午前6時って私はよく例えいたしますね。でまあ、この間もちょっと引用してて分かったと思うんだけども、あの、この空の状態を経験するっていうのは要するに夢を見ないで寝るようなものなんですよ。そこは分かる、小倉さん分かる、そこで大丈夫 ね、夢を見ないで寝るようなもの、ね、夢を見て夢っていうのは要するにほとんど現実の続きじゃないですか。 ただあまりにもちょっと全然違うんだよね。突拍子もないけども、でも私がいて私が世界を経験してるじゃないですかね。でその私が普段の私とはちょっと違いますよね。小倉さんが京都の主婦っていうのじゃなくて、なんか全然違うのになって経験したりするけどね。でも私が、世界を経験するっていうのは同じですよね。だからそれだったら単なる夢っていうのも現実 みたいなもんなんですよね。だからで空の状態っていうのは夢を見ないで寝るようなもんなわけですね。でじゃあ夢を見ないで寝るのをこんなものどうやって経験するのよ。できないじゃない。だから、午前3時にそうやって夢も見ないで寝ているのを午前6時にパッて起きてね、それで午前6時にああ昨夜は本当に夢も見ないで寝てたなって振り返ることはできるじゃないですか。そこまで大丈夫ね。 OK ね。わかります。ここものが大事だから分からなかったら言ってね。これわかるでしょ。でこれは常識人にもわかるんですよ。わかります、ね、でそれがニッパーナの経験だっていう人たちもいるわけで、これはまあマハシの人たちがそういう解釈ですね。わかりますか。だから我々の心がニッパーナを経験することはできる。だけどもそれをダイレクトにはわからない、ね、いつも時間差を置いて振り返ってわかる、ね、なぜ。それは夢を見ないで寝ていたようなもんだから。ここまで OK？ 大丈夫ね。はい。でそれに対してパワーメソッドはちょっと違うんですよ。でこれメソメソッドが違うから、この間も出たけども、じゃあ経験そのものが違うんじゃないかって出たけど、まあ多分そうなんだと思うね。でパワーメソッドは何を主張するかっていうと、夢を見ないで寝てるっていうことを午前3時の時点で認識できるっていう。わかります。うん、でそうなるとちょっと話がちょっとやばくなってくるんですよ。わかるかな。これこうなると完全に常識人にはわからないですよね。午前3時にぐっすり寝ていて、午前それを午前6時になって振り返ってだった。これはね、沢村さんが普通にサラリーマンとして働いていて、 社内の人たちともう世間の常識に従いながら話している中でも理解できるじゃないですか、この話は ね。だけどこの午前3時に夢を見ないで寝ているっていうことを午前3時に認識するっていう話はちょっと分からなくなりますよね。これはちょっと世間の常識では無理なんですよ、ね、で、で世間の常識では無理なんだけども、でもこれは事実として存在するのね。事実としては事実としては、でその時にね、さらに厄介なのがこれちょっと本当急所の部分なので、ちょっと少なくとも福島リトリート参加した人はちょっと理解しておいてもらいたい、でもらわないと一方案で瞑想をやる意味がないんですよ。だから一方案、まあ、今週はちょっと一方案、来週はちょっと別なとこっていうふうに、どうせなっちゃうから。だって別に一方でやる必要は全然ないんだから、ね。で、その時に、この、そういう空の状態ね、ニッパーナの状態をどう認識するかっていう話になって、で、でここでちょっと私とパオセアトとか別れちゃったんだけども別れちゃったんだけど、結局パオセアトのポイントっていうのはね、 我々のチッタね、チッタの心ですよ、ね、心がチッタ、これはちょっと常識としてまず押さえてくださいね。あの これから先にちょっと私パリ語の仏教用語をちょっと使っていこうかと思ってますので、あんまり今まで使ってこなかったんだけど、ね、あのちょっとこれ世界的な常識だから、チッタっていうのは心なのねってくらいはちょっと、そういうふうにちょっと増やしていってくださいね。でそしてチッタっていうものが、ニバーナを認識するで、ニバーナっていうのはもうすでに何もかもが止まった状態なのね。ということはどういうことかっていうと、このチッタとニバーナっていうのは分かれてるっていう話になるんですよ。主体と客体とで分かれてるっていう話になってね。はい、これが2番目の考え方ね。で3番目が1番目がマハシメソッドで、2番目がパンメソッド、で3番目が一方アンメソッドになる。で一方アンメソッドっていうのはパンメソッドとは、途中まで一緒なんですよ。途中まで一緒、ね、途中まで一緒っていうのは、午前3時に、夢を見ないで、寝ているっていうことを午前3時に認識できる、ね、だけどもそれはどう認識するかっていうと、私の心があってチッタがあって、その向こう側にそういうニバーナっていうものを対象として認識しているわけではないってことなんですよ。だから、パーメソッドとの共通点は、午前3時に、その状態を認識できるっていうのは一緒で、どこが違うかっていうと、パーメソッドだと我々のチッタが、心がそういう状態を対象として認識するっていう立場なのね。で一方案はそういうのは対象として認識できないっていう立場、対象じゃないよねっていうことになるんですよ。これがどれほどシリアスか分かります？この問題これはもうダイレクトに曹洞宗の問題でもあるんですよ。これはこの間名古屋で浄土真宗の人たちとも話してたんだけど、これはお浄土っていうのが本当に存在するかしないかっていう、彼にとって生きるか死ぬかの問題に大力につながるんですよ。でこれどういうことかっていうと、私がニッバーナを対象として認識するってことは、私はニッバーナではないってことになるよね。大丈夫ぞこれね。だからでなぜ対象っていうのはどういうことかっていうと、対象オブジェクトね、私がいてオブジェクトがあるね、サブジェクトがあってオブジェクトがあって、でこのオブジェクトがニッバーナで、ってことはサブジェクトとオブジェクトは分かれてるわけね、デュアリスティックなわけね。だから私がいくらニッバーナを対象として認識したって、私はニッバーナの中には入らないんですよ、ね、だから私はあくまでも私なんですよ。一般世間の中において私はいろんなものを認識している、私は机を認識する、私は車を認識する、私は、お茶を認識する、私は東玲子さんを認識する、ね、それどうして認識できるかと分かれてるからですよ。私は東玲子さんじゃないわけね、東玲子さんの外にいて、で東玲子さんという他人を認識する、 テーブルっていう、テーブルと私は必要がなくて、だから私がテーブルの指揮者ってなるわけね。でそれと同じように、私はニバーナを認識する。でそうするとニバーナと私っていうのは別々なんですよ。いいですかね。だけどこれはボタンブッダのせいじゃないんですよ、実は。これがこの間から先週から問題になってたところで、ボタンブッダは何ておっしゃってるかというと、ニッバーナというのは対象としては対象化することはできないと言ってる。だからニッバーナをクリアに認識できる、そして対象化することはできないっていうのが少なくともテキストで言われていること。で少なくとも今のミャンマーのヴィパッサナセンターだったらば、これここまで行くんですよ、ね、だからヴィパッサナセンターだったらば、今まあ主に2つの瞑想メソッドを取り上げたんだけど、そこまで行って、でそれをどう解釈するかでちょっと違っていて、でマハシメソッドとパワーメソッドではすでに経験がすでに違う、ね、でパワーメソッドだと午前3時に、全てが空になった状態を午前3時で認識できるけれども、それですら、私がいてニバーナがあってっていう主体と客体が分かれたこの枠組みの中で捉えようとしているわけね。でそうしたらどうなるかっていうと、私とニバーナとは別のものになるでしょ、ですか、ね、だけどもブッダはそう言ってないんですよ。なんでブッダは言われてるかっていうと、ニバーナっていうのは対象できないって言ってるね、対象化。これとんでもなくないですか。ってことはね、これとんでもない話になってきちゃって、私はニッバーナをクリアに認識できる。だけどもそれは対象ではない。となったら、そうなって初めて私とは誰っていうのがとんでもない問題になるでしょう。わかります、ね、小倉さんは京都の主婦じゃないんですよ、ね、ずっと思ってて、で小倉さんがいろんな世界を認識したわけね。でこれはいつだと同じなんですよ。でそしてもちろんここにいろんな考えが浮かんだり、いろんな感情が浮かんだとしても、結局これは同じじゃないですか、ね、でそうなんで、でパンメソッドをやったとしてもまだ同じなんですよ。小倉さんがいてニッバーナっていうものがあって、小倉さんがニッバーナを外のものとして対象化して認識するということになって、で小倉さん自身は結局変わらない。でもちろんね、ニッバーナを経験したら煩悩っていうのは極端に減るっていうのが、まあ、ちょっと建前ですよ、ね、でこれが出てたけど、それをすればするほど、心はどんどんどんどん綺麗になって、で最初に非常に大雑把な煩悩ですね、怒りだとか性欲だとかね、そういうものがどんどんどんどん捨てて、最後に非常に小さなだけど強烈な、それがプライドっていうやつですね。プライドってのはなかなか落ちない、なかなか見えないから、ね、だから、まあ、そういう荒っぽい、煩悩から細かい煩悩までが順番に落ちていく、ニバーナを経験することになって、でそうなんだけども、それですらね、私がいてニバーナっていう対象化されたものがあってっていう話だったらば、私とニバーナっていうのは相も変わらず主体と客体との関係の中にあるわけだから、私自身は結局変わってないんですよ。だから主体っていうものが本当の意味で問題になることはないのね。それはもちろん主体が いろいろもっと別のレベルでいろいろ変わってくるだろうけども、こんな風に根本的にひっくり返るってことはないんですよ。でいつひっくり返るかっていうと、この私がニバーナを対象ではないものとして経験する、これ非常にまずいんですよ。まずいっていうのはなぜかっていうと、今までの私っていうのはあくまでも作られたものね、作られたもの、コンディション、ね、条件付けられるのはコンディションというなものね。でニバーナっていうのはアンコンディションなんですよ、ね、アンコンディション、アンファブリケートとかね。でってことはこれ全然違う性質のものなんですよ、ね、これが日本仏教の言葉で言うと、こっちが無為であり、こっちが無為ですよ、無為、ね、ってことになると、私というのは一体何なのって言ったら大混乱じゃないですか、ね、ってことは私っていうのは二重構造になってしまうのね。二重構造に、これ大丈夫、みんなこれリアルに感じ思う、これ本当に生きるか死ぬかの問題ですよ、皆さんにとって。これ分かんなかったら皆さん悪いけど惨めに死んでいくだけですよもう残りの人生はなんか本当惨めな人生が待ってるだけですよ、本当にここが分かんないとね。だけど、これが分かっちゃえば、全く違う人生が待っている。なぜ私っていうのは二重構造だから、ね、でそれで初めて、私っていうのはまあ私一般の用語を使えば雲としての私と青空としての私っていう二重構造になっているっていうことが初めて見えてくるはずです。ですか。でそうなってくると全部変わるんですよ。全部変わるんですね。そうなって初めて、主体の問題が本当の意味で問題になってきてしまう。ですか。でそうなって初めて私とは誰っていうところがガラリとか、私っていうのは今まで単なる雲だったわけ ね。こんなどうしようもない肉体持ってて、こんなのどうしようもないじゃないですか。みんなと人と病気になって死んでいくだけなんですよ、こんなのね。でここの中でいろんな thinking して、それでいろんな感情が湧いちゃってね、もうそれだけの存在だったじゃないですか、ね。まあどうせやってくる、どうせ惨めな人生が待ってるだけなんですよこれは、ね。でせいぜいそれをなんかごまかしてちょっとテンション上げましょうっていうぐらいのことしかできなくて、ね、でそうなんだけど、今私っていうのはどうも違うよね。なぜ、このニッパーナっていうものを対象として認識するんじゃないとなった時に、ニッパーナと私との関係っていうのは私がいてニッパーナがあってっていう関係ではないってことになりますよね。大丈夫。でそこでガラリと全てが変わる。私とは誰ってところが全部変わる。でそうなってくると修行の目的っていうのが全くガラッと変わるでしょ。それまでだったら私っていうのは雲っていう存在だったから、でこの雲はどうしようもなく汚れていてね、なってるから、じゃあ修行って何かって言ったら、この雲をとにかく綺麗にしていくっていう発想しかないでしょ。ありえないね。 で、だからこれをなんとか、消していく、きれいにして、そして消していく。でそこに今この世界でうまくいかなくて、自分に対して非常に強い憎しみを抱いている人がいて、自分に対する憎しみと世界に対する憎しみとね、同じですよ、ね、でそしてその人がとって修行するっていうのは、とにかくもう自分が生きている限りは汚れなんだから、でそれがむさぼりとかね、あるいは割愛ね、短波とかだから、それをとにかくなくせばいいんだ、なくせばいいんだ、なくせばいいんだ、なくせばいいんだ、なくせばいいんだ、ね、だからもう、心が動いてしまったらそれは全部割愛だったり怒りだったりするから、とにかく心を動かさないようにする。で要するに心を止める、心を殺すっていうことね。で心を殺してしまったらもう何も感じないじゃないですか、ね、もうそこには何か、何かが欲しいとか、何かに怒りを持つとか、そういうこともないから、これを恐ろしく大雑把な読み方をすると、なんか悟りの境地なんじゃないかってね、誤解するのが出てくるんですよ。これは常識的に考えたらそれは違うだろうと、まあ私なんか思うんだけども、だけど世の中には本当にいろんな人がいて、わかりますかね。もう要するに体が生きているから私らも性欲とかが出てきちゃって、食欲が出てきちゃって、ね、もう暴力を振りたくなっちゃって、ね、だけども体がもう死んじゃったらもう性欲も何もあったもんじゃないですか、ね、そしたらその欲望っていうね、苦しみの元になっているものが全部消えるから。でそれと同じように心っていうものが本当に死んじゃったらもう性欲とかないよね、いろんな欲望ないよね、そしたら苦しみを生むことがないから、これこそがもう悟りの境地だ。そしてもう私はもう何もないから、何もないのが仏教だと何て呼んでるかというとアラカンだから、だから私はついにアラハンカに達したってね、と思う人が出てきてもおかしくなくて、で実際に出てくるんですよ出てくるわけ、本当に。でまあ問題は、中にはねそんなとんでもないのが出てくるのは、まあ、ある程度しょうがないんですよ、世の中にいろんな人たちがいるから、で問題はね、中にはうん、そういう人に向かってうん、君はアラハン感に達したねって言っちゃう仏教者がどうもなんかいるらしいっていう話だよね。これちょっとすごくないですかすごくない。だからまともな、ちゃんと分かってればこの人は心を殺しただけに過ぎないっていう、ね、分かるはずなんですよ。でそうなんだけども、心を殺したから当然もう何の欲望とか何もない。でこれは一見アラカンカに似ているのね。アラカンカっていうのはもう一切の欲望とかがない状態だから、でそれでもってうん、あこの人はなんかアラカンカに達したと誤解してしまう人たちがどうも出ているみたいで、でまあまあ、最近ちょっといろいろなことがあって、まあ、私もそういうアラカンカに達したって主張する人をちょっと知ってるんだけど、でその人がどういう人かもよく知ってるんだけど、でそしてその人をアラカンと認めた人がどうもいるらしいという恐ろしく貯金になることがあって、 でこれはね、ただなんていうかな、どういうことかというと、我々の二重、我々がすでに二重構造であるってことを知らない場合に、私らにとってできることったら、私らが単に雲に過ぎない存在だったらば、その苦しみからの解放っていうのは、とにかく雲を消滅させるっていう方向しかないでしょう。論理的に言ってそうならざるを得ないでしょう。わかります、ね、もし皆さんが雲に過ぎないんだったらば、雲が苦しみを生んでるんだから、だから苦しみからの解放っていうのは雲を消滅させる方向しかないんですよ、ね、でそれでこの世界っていうのはやっぱり欲望ね、出てきているから、この欲望をとにかく減らしていく減らしていく減らしていく減らしていくっていう方向しか、修行の方向性っていうのは原理的にないんだよね。わかるぞ、これ大丈夫ね、うん、これそうなってしまうんですよ。もし我々が雲と青空の二重構造だってことを知らないで、我々が雲に過ぎないってなったらば、雲っていうのはたくさんの、欲望ね、短波の塊で、短波からいろんなものが生まれてきているから、だから我々にせいぜいできることは、そういう強烈な欲望、むさぼりを減らしていく減らしていく減らしていく減らしていく減らしていくっていう方向性しかないよね。現実的に言ってそうなっちゃうんですよ。わかりますかね。いいかな。で、だから中には本当に精神的におかしい人が強烈に精神的な自殺を図って自分の心を殺して、そしてもう何も感じないようになったのを、修行の成果だと誤解してしまうのもわかるのね。なぜかというと原理的にかなり近いから。とにかく雲を消すっていう方向の修行ね、まあ、もうそうなるでしょう。どうしたって原理的になるんですよ。でこれは非常にとんでもなく不健康だよね。不健康なんですよ。で私らがそういう方向を取らないのはなぜなのかといったらば、我々は雲と青空の二重構造になっているから。般若心経的に言えば色即、さっき読んだばっかりだけど色即性空、そして空即性色、つまりこの形ある世界っていうのは空である、ね、これまでだったらこの寺畑的世界観でも理解できるんですよ、ね、この私も、私という人間もそれから世界もみんな生じて滅していて、それは無我の状態だから、ね、だから空なんだ。だけども空即是色っていうのはこれも有名な話で、寺畑の長老たち頭にくるわけね。なぜか分かりますかね。でもずっとピンとこなかったんだけど、ようやく、いや前から説明してきたけど、本当にね最近さらに分かってきて、空即是色、ね、空即是色っていうのは要するに私らの本質がすでに空、私らの本質がすでに青空、ね、そこから形あるものがふっと生まれたに過ぎない。だけども空から生まれてるからもともとは空なんですよ。わかります？だからそれは マトリックスなのね。マトリックス。マトリックスっていうのはいかにも本当なんだけども全部仮想現実ですね。だから結局そのこの間も出たけども、この世界っていうのはタンハによってできているのか、それともアビッチャによってできているのか、ね、で私らがタンハによってできているっていう考え方に対してどうもなんかピンとこないなっていうのは、でこういうことでね、そのつまり今まで言って分かるようにテラバーダの2つの代表的な、瞑想をいくらやっても本当の意味で主体がガタガタになることはないわけ。いつも私は私があって世界があるっていう構造は崩れないんですよ。わかります？だからこの世界っていうものはいつだってあるわけ。で、そしてそれに対して強烈なタンハを抱く、ね、強烈なむさぼりを抱く。そこから苦しみが生まれる。だからこのタンハを減らしていかなきゃいけないっていう方向性になるわけ、ね。だけども今私らがやってるのは、私があって世界があるではないということですよね。なぜニバーナというものをはもう、対象としては存在しないから。ということはどういうことかというと、私とニバーナというのは一つだということね。ということは私は雲であると同時に青空でもある。で、青空としての私の中で雲が生じた。それが空即是色ということですよ。空即是色、ね、だからもともと空なんですよ。なんだけども私らは致命的な失敗をしてしまった。どういう失敗？その青空から生まれた雲をまるでリアルなものとして受け取ってしまった。リアルでないものをリアルとして受け取ってしまった。スクリーン上に、浮かんでいるいろんなものをリアルとして受け取ってしまった。それはスクリーン上だからもともと空なんですよ。だけどもそれをリアルとして受け取ってしまうっていう致命的な失敗、これがアビッチャですね。無明で、この十二縁起っていうのは本当読んでてドキッとするぐらい、どうやってこの致命的な認識の間違いから最終的な生老病死が生まれてきちゃったのか、ね、で、この最初が無明で最後が生老病死なんで、老死なんだけども、で、タンハっていうのはまあ8番目なんですよ。だから致命的な間違いを犯すことによって何か世界がいかにも存在しているかのように思い込んだ我々が、その世界のに対して強烈な欲望を抱いて、その強烈な欲望をもっともっともっともっともっとってなって、いろんな苦しみが生まれて最後は生老病死が生まれたっていう話なんだけども、だけどもそのタンハっていうものの前にこの世界が本当に存在するっていう致命的な誤解を我々はしてしまったわけね。それがアビッチャって無明なんですよ。だからってことはね、どういうことかっていうと、この、もうまとめていくと、ニバーナっていうものを対象ではないものとして受け取った時に、その時に初めて我々は、主体が本当にガタガタに壊れてしまう、崩壊してしまう。で、 そうでない限り主体っていうのは大して揺さぶられないんですよ。このさっき言った2つの瞑想、瞑想といくらやってみたところで、いくらやってみたところでニバーナっていうのは直接には、経験できないか、あるいは認識できたとしてもそれは自分の外にあるニバーナとして、だからこの私そのものには一切影響が出ないわけ、ね、だから主体が本当に問題になるってことはない。だけども我々はそうではなくてニバーナを経験できて、でしかもそれを対象ではないものとしてやったら、私とニバーナっていうのは実は一つなんだっていうなってきて、でそうすると私とは一体誰となると、私っていうのはどうやら二重構造になっている、雲であると同時に、青空というのがある、そしてこの青空ね、空から空即是意識として形であるものが生まれて、だからもともと空なのに、ね、でそれを私らはリアルとして受け取ってしまった、ね、プロジェクターからスクリーン上に何かが映し出された、で実際にそんなも存在しないわけなんですよ。で存在しないのに我々はそれを存在すると致命的な誤解を小倉さんはしてしまった。でその後で小倉さんはそのスクリーン上の何かに対して強烈な割愛を抱いて、で苦しみ、だけどもだからそこでこの割愛を抱いちゃいけないっていうのは二の次の話じゃないですか、わかります。それよりか割愛のもう一つ前にこれをリアルと誤解してしまったって致命的な失敗をしているわけね。そっちの方が先でしょ、ね、そっちの方が先なんですよ。で、それで、空即是意識っていうところから全く違う展開が始まったわけね。で、だからもう修行の意味が違う。修行の意味が単なる雲、私っていうのは雲だったらば、雲っていうのをとにかくきれいにして、あるいは最終的には消していくっていう方向性、ね、私がいて僕は遠くに悟りがあってっていう、ね、ではないよね。で修行っていうのは私が、雲であると同時に青空であるっていうことを実際に認識して実際にそれを実践していくこと、まるで違ってきちゃうんですよ。いいですかね。で、でそれはだから今までは主体と客体が分かれた世界をずっと生きていて、でニバーナですらその世界で理解するから、だから主体と客体はどこまで行っても分かれてるわけ。いいですか。だから、それが瞑想の一番最初のね、呼吸瞑想って言ったってやっぱり説明として私が呼吸を見るっていう説明しかできなくなるわけ。私っていう主体が呼吸という対象を見る、私という主体が体の感覚という対象を見る、ね、で私は、それだと瞑想が成り立たない、こういうふうなデュアリスティックなね、主体と客体が分かれたところでは瞑想は成り立たない、ね、だから瞑想というのはあくまでも雲としての私が別の雲を認識するのではなくて、青空としての私に立った時のことを瞑想というんだ、マインドフルというんだということなんです。だからマインドフルな時に我々は私という主体が呼吸というオブジェクトを見ているんではないってことね。いいですか。これは私が勝手に言ってるんじゃなくて、なんだって言ってますよ。 あのマインドフルネスの時はサブジェクトオブジェクトがもうなくなるって。なぜマインドフルっていうのは青空としての私の働きだから、青空としての私の時にはサブジェクトとオブジェクトは分かれてないから。いいですか。だからじゃあ瞑想というのは一体何なのよって言ったら、もう話は簡単で、今まではサブジェクトとオブジェクトがね、主語と対象が分かれた世界をずっと我々は生きてきているわけ、ね、雲としての私はそう生きざるを得ないんですよ。だけども今青空としての私が見えてきた。で、青空としての私っていうのは私がいて対象があってっていう話ではなくなるわけ。いいですか。で、この状態をマインドフルって言うわけ。だからマインドフルっていう時は私という主体が呼吸っていう目的に対してオブジェクトに対してマインドフルであるではないんだよってことね。いいでしょ。それがそこら辺の男子はマインドフルネス is ブッダとかね、この間ブタネーチャーね、そこまでは言ってるんだけども、ちょっと説明が足りなかった。でここまで説明してよく完璧に分かるでしょ、マインドフルネスがブタネーチャーだっていうのはね、っていうことをなんですよ。で私がThinking Mind、 Thinking Mind っていうのは要するに Thinking Mind 何かっていうと、主体と客体を分けるのが Thinking Mind ね。だから Thinking Mind で瞑想してはいけないってことは、主体と客体が分かれたところで瞑想してはいけないっていうこと。だけども主体と客体が分かれたところしか知らない人たちが当然いるわけですよ、ね、わかりますね。でその人たちが Thinking Mind って聞くと、あ、Thinking Mind はなんか妄想みたいなもんかなとかね、まあ、モンキーマインドみたいなもんかなって、ね、そしたらモンキーマインドで瞑想なんかするわけないじゃんっていう反論が来るのは当たり前で、だけど私が言ってるのはそんなことじゃなくて、主体と客体が分かれたところでやるのが Thinking Mind による瞑想っていう意味で、そういう意味では主体と客体が分かれた世界しか知らない人たちにとっては私が言っている意味は全く理解できないっていうことなんですよ。そのぐらい世界観が激しく違うのね。全く違うでしょ世界観が。だから呼吸を見るって言ったって呼吸を見る意味が全く違うでしょ。で実際リトリート何のために参加するんですかっていう意味も全く違ってきちゃう、うん、このぐらい違うんですよ。でそうなった時に、なんていうかな、こうなればこれがあって初めてね道元禅師やっと帰れるわけで、でなぜ道元円通なのかもこれで完璧に説明つくんですよね。我々はもともと青空だったから、で青空としての私として座禅するのを士官打坐というわけで、それが修正一のって言ってるわけでね、ですね。だから 1.0 から 2.0 へジャンプして、で 2.0 から 3.0 へのジャンプっていうのが、この1点ね、ニバーナっていうものはクリアに認識できる。だけどもそれは対象化はできない、ね、でこの時に私とは誰っていうのがガラリと変わり、世界とは誰っていうのがガラリと変わり、でその時に色即是空の次の空即是色っていうのが出てくるわけね。いいですか。だから羽根心経の色即是空空即是色であそこで一回転してるんですよ。だからこの一回転する前の人たちにとって空即是色っていうのは絶対に許せないわけ。わかるでしょ。だって世界が全部ひっくり返っちゃうんだから、空即是色を認めてしまったら。だけども空即是色っていうのは我々がニッバーナっていうものを経験するときに直接経験できる。私自身が青空だった、私自身が空だった、 ていうふうに。だからそのぐらい世界観が違います、ね、そしたら、修行する意味も違う。でじゃあその後どうしたらいいの。じゃあ小倉さんはいつも自分は青空だと思っていられないじゃないですか。すぐ忘れるでしょ。すぐすっかり忘れるわけですよ。自分は単なる京都の主婦だと思うわけですよね。でまたいろいろなるわけですよ。だからここでね、よく自分が青空だって言ったらその後すぐに倫理を無視するんじゃないかとかね、まあそんなこと言う人たちいるんだけど、それはありえないんですよ。っていうのは我々が青空だと気づいたってそんなのすぐ忘れるわけね。なぜだって我々は雲としてずっともう何十年と生きてきちゃったわけで、そういうふうに我々の心もできてるし生活習慣もできてるし、なのでついまたすっかり忘れて雲としてまた貪ってしまって、ね、怒ってしまって、ね、なるわけだけども、でその時にだから貪りはいけないんだって消すことでも、怒りはいけないんだって消すことではないでしょ、やることはね。そうではなくて青空へ戻ることですよね。自分の本当の True Identity に、ね、戻ることなんですよ。そして戻った時に、その時にこの目の前の今までもこの貪りの対象がもう意味なくなりますよね。なぜ？これはスクリーン上のものに過ぎないから、ね、リアルだと思うから我々は強烈な短波を抱いたわけで、リアルじゃなくなったらもう短波を抱かないじゃないですか、ね、でこれが短波を割愛を根こそぎにするっていうこと、ね、根こそぎにするってことは短波、ね、割愛っていうものが成り立つその基盤そのものがなくなるってことなんですよ、ね、基盤そのものが。なんか本当は欲しいんだけど、この欲しい気持ちなんとか抑えなきゃいけない、これをなんとか抑えて、やっとこれで根こそぎにしたぞなんて話じゃないわけですよ、ね、でそうし、だからなんていうかな、そういうふうに分かってみたらどうもお経我々は全く誤解してたぞってね。十二縁起、無明から始まって老子で終わるね、小老病死で終わる。だって無明とやってなんとなくわけのわかんない無知とかなんかをイメージしてたじゃないですかね。なんかわけのわかんないもうむにゃむにゃむにゃって浴びちゃって、まあ、真っ暗な暗いわけですね。ビチャが明るくてそれの否定形だから暗いなんかもぞもぞしたものからなんか出てきてとかね、なんかわけのわかんないんだけど、だからもうはっきりしてるわけですよ。でお釈迦様が悟られた時にダマパドで有名になって、この私らがこのね家の中に閉じ込められている、でようやく解放された時にこのね建物を誰が作ったかがついに作り手が分かったぞってね、有名なダマパドの、まあ、ここで私がパーリ語でパパって言えたらいいんだけどね。ビルマン先生たちここでパーリ語でパパってダマパダの原文言えるんだけども、ごめんなさい私ちょっと言えないんでね、まあ、そのうち言えるようになりますからね。パウセイドたち本当に嬉しそうにこれダマパダのパーリ語の原文を唱えるんですよ。かっこ いつもかっこいいなと思ってたんだけども、私は羽神経は唱えられるんだけどね、まあ、そのうちやりますので、ちょっと私も本当もう一回ちょっときちんと読まなきゃと本当思うわけ。で、じゃあこの家を作ってたの誰なのよって言ったら、もちろん小倉さん自身なんだけども、小倉さんの致命的な無明ですよね。で、無明ってなんかわけのわかんないものじゃなくて、今言っていたような、空から生まれた雲を実在だと思ってしまう。っていう致命的な認識の間違いがあって、我々はこの雲の世界に閉じ込められてしまった。バカバカしいでしょ、ね、 我々がの本質は青空である空であることをすっかり忘れて、青空の中に生じた雲をリアルだと思い込んでしまって、そしてそれを 欲しがって、そして対象だけなくこの自分も雲だと思い込んで、そしたらこんな雲としてのこんなのをこんなのはもうあと何年かしたらどうせもっと年取って病気になって醜くなって死んでいくだけの存在なんですよね。そしたら完全に私の人生って行き詰まってるんですよ、ね、どんなにちょっと綺麗お化粧したってどうしようもないじゃないですかね間に合わないんですよ、ね、あのそのぐらいのことでは、ね、だけどもう雲が自分じゃないよねって分かったら、でそれをいつ分かるかっていうと、でこれでまあここで私らが今福島にまた戻すんだけど話を、ね、で福島とか、まあ、この後あの海岸沿い行きますけれども、その非常に辛いことなんだけども、雲が崩壊した時、ね、に我々は雲は雲に過ぎないって分かるね、だから一番雲をリアルと受け取ってる人にとって雲が崩壊するぐらい辛いことはないわけで、当たり前だけどね。でこの間の4年前の311っていうのは、今1人や2人の雲じゃなくて結局1万何千人の雲が一気に崩壊したわけですよね。で雲だけじゃなくて町そのものが崩壊しちゃったわけでね、陸前高田の町が、気仙沼の町そのものがきれいさっぱりなくなってしまった、ね、とんでもない破壊の現場を我々は見たわけですよ。人間という雲、町という陸前高田市という雲が、気仙沼という雲が、石巻という雲が、だからこんな辛いことはないわけね。こんな辛いことはないんだけれども、ないんだけれども、でも雲が崩壊した時の唯一の救いっていうのはそこに青空が見えるってことなの、ね、でそれしかない。私らが一万何千人の人の命を無駄にしないってことは、やっぱり彼らもね、あの雲が崩壊することによって、私はやっぱりそこから青空を見ないといけない。でこれはもちろんイエス様の復活というのも同じで、イエス様っていう人が十字架の上で一番残酷な方法で殺されたわけですよ。動けない、特にブスブスブスブス槍で刺されてねもうどうしようもないわけ、あんな絶望的な状況はないわけなんですよ、ね、でイエス様っていう雲があそこで生き絶えたわけね。本当に死んじゃったんですよ。でその時に初めて青空が見えたわけね。それがリザレクション、復活っていう意味ですよ。でだから十字架っていうのは雲の崩壊と青空が現れた、その2つのものが合わさった場所でしょ。だからあのこの福島も宮城も岩手もとんでもない人たちが亡くなってしまって、人間だけじゃなくて町そのものが崩壊してしまったわけで、それだからこそね、そこに我々は青空を見ないといけないっていうことね。だからまあ私らがまあ今度ね、あのまああとあとでまあ矢口さんの説明あると思うけども、まあ大川小学校っていうね、児童生徒が70何人亡くなってしまった小学校があって、まあこんな辛いことないわけでね、まだこれからっていう小学生たちが津波に飲まれて死んでいってしまったって。だけどもそれだからこそね、一番つらいところで我々は青空を見る 義務があるんではないかなと思う、残された人間にとっては、なのでちょっとこのお菓子はこの工程と、あとまあこれだけじゃなくて、あの周りにいろんなね山がたくさんあると思うから、そこで、ウォーキングメディテーションをする、何のために、吸って吐いて右足左足なることで我々は青空に到達できる。でその青空の次元をそこで開くことで、あそこで4年前に命を落とした小学生たちを本当の意味で救っていくことができるんではないかなと思います。はい、そのぐらいね、瞑想する意味がガラリと変わりました、ね、自分とは何かっていうところで、ね、でそれで実際に仏教史そのものもガラリと変わった。じゃあそれは お釈迦様はそれを知らなかったのかっていうと、そんなバカなことはなくて、だってその証拠に瞑想は、ごめんなさい、イバーナっていうのは対象ができないとはっきり言ってらっしゃるわけで、ね、私もちょっとねこれからちょっと初期経典のね、パーリ経典を徹底的に読んでいこう、ちょっとしばらくね おざなりにしてたので、でどうもちょっとみんなの読み方がちょっと変だよねって、ちょっと私最近読んでなかったんで何も言えなかったんだけど、ちょっとこれから読んで、この十二縁起一つにしたってやっぱり無明っていうことに関する致命的な誤解があるだろうし、いろんなとこでね、全然読めてなかったんだろうなっていう気がするので、ちょっとこれからそのあたりをね強化していきたいなと思います。はい、でそういう意味でね、ちょっと福島リトリートこれからちょっと遠く回るんだけど、そういう意味で、雲としての私が崩壊した時に青空が見えてくる、ね、そういう、まあ、というか4年前の3・11でとてつもない量の雲が崩壊したわけで、だからそれだからこそそこに、そこから青空を見ていかない行く義務が我々にはあるんではないかなということで、それが、福島リトリートを3年前に始めた理由で、でまあちょっと3年前にはまんまはっきりしなかったんだけども、だんだんそれが見えてきたので、福島リトリートは引き続きずっとやっていきますので、ね、それと今回ね石巻から浜通りにかけてやって、まあ、そので大体、これが高齢化すると思いますので、縁のある人縁のない人をねはっきりして、この方向性でちょっと一緒にやろうという人も多分出てくるだろうし、まあちょっとこれちょっと違うよねという人も多分いるだろうし、ね、なのでその方向性で、4年前の3・11を、我々が青空に気づくためのね非常に貴重な機会として捉えることが唯一のね、亡くなった人への、なんか恩返しではないのかなという気がする。はい、そういうことです、ね、はい、じゃあ最後にね、そうなってくるとこれから生きる意味がガラリと変わってきますね。その生きる意味が変わりと変わった決意というものがねなって、それが誓願ですね。はい、じゃあこの誓願、四句誓願を3回一緒に読みましょう。3回ですよ、一緒に。
衆生無変誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願成、衆生無変誓願道、煩悩無尽誓願断、法門 仏道無常誓願上修行無変誓願道煩悩無尽誓願断訪問無量誓願学仏道